今日ほぼ1ヶ月ぶりですけども僕が話させてもらいます。先週宇川兄弟がここで交わってくれたと思うんですけれども、それとその前の週ですね、2週間前個人的にっていうかグループで宇川兄弟と交わってもらった機会があったんですけれども、彼もが言っていたことと、それから僕も体験していたことなんですけども、ここに導かれる前ですね、なんかすごいとこを通ってきて、なんか孤立している、少しばかり孤立を味わっていたんじゃないかなという、そのことが告白されていましたけども、ああ、自分もそうだ、同じところを通ってきたんだなと思わず思わされました。で、ただ彼の場合、一見孤立しているようであるけれども、主と二人ぼっちで深いところを歩んできてるんだなということで、なんかすごい励まされちゃったんですね。で、ここに僕もどういうわけか導かれて、主からの霊の息吹を思いっきり吸い込めて、また吐き出せている自分、霊の呼吸ができている自分っていうのを改めて感じることができたんです。ついついいつも今日に限った話じゃなくて毎度のことの悪口になっちゃうんですけれども、前言ったところでは呼吸ができなくて治安を起こしていたって言ったら、兄弟はさっき治安を起こしていたって言ってたけど、うんなんてこう話がこう乗ってきたような、そういうのを覚えてます。で、最近っていうかずっとここ何ヶ月週末のことがずっと語られ出してるわけですけれども、ちょっと大雑把な言い方ですよ、僕の描いてるっていうか、その主の計画、主の御業、その流れ、その主の物語、それはまあある意味バイブル、ヒストリーですけれども、エデンの園に二人が置かれたときね、その二人にとってのエデンの園の中央、ど真ん中っていうのは、本当は選択の場だったんですよね。善悪の知識の木の実と、命の木の実と、二つど真ん中に立っていて、本当は、どちらを選択をすべきか、そのチャレンジを与える場だったと思います。だけど、創世記のところを読んでみますと、蛇の方がね、エヴァの方にアプローチしていったわけですけれども、そして蛇との交わりが深まっていく。それ以前にですね、本当は選択の場であることを、もともとエヴァは眼中になかったように思えるんですね。で、今週末、私たちの信仰の根幹を成しているのは死と復活ですよね。パウロは復活がなければ私たちの信仰は虚しいと、 99.9% いや 100% 復活がなければ本当に虚しい、そして私たちの希望、望みは主の再臨ですけれども、ある意味その前に ある意味エデンの園にあった選択、そのチャレンジがその再臨の前にまた置かれている。どちらを選択するか、同じチャレンジが与えられているような気がします。今多神教の、日本においては多神教、世界的に見ても多神教、救いはイエス・キリスト以外にもあると言い出しているところがあります。いわゆるどこの宗教にも救いがある、宗教多元主義、シンクレティズムっていうんですか、あれは唱えられている。あるいは私たちは一つだ、エキュメニカル運動が盛んになっています。これ表裏の関係なんですけれども、なんてことないんですよ。まあ、ローマで信仰がね、この世で公認されましたよね。ミラノ勅令を通して世に認められる。そして組織が出来上がって、世界に宣教が行われていきます。で、未開の地に出かけていくたんびに真新しい宗教と出会います。そこと妥協していく歴史なんですよ。その中で救いは他にもある、イエス・キリスト以外にも救いの源がある。ミラトリがミラになっただけの話なんですよ。それを、同じことをあらゆる宗教、プロテスタントもやってるんです。だけど最初に置かれた、二人が置かれた場所でのチャレンジが、最後の主が来られる直前においても同じ、ほとんど同じチャレンジが置かれていますけれども、結論はもう出てるんですね。もう同じ失敗じゃないんですね。私たちの勝利で終わってるんですよ。主は十字架において死と復活を得ました。最後のアダムとして十字架に臨み、第二の人として復活したんです。アダム系列は十字架でシャットアウトされていて、復活の領域で私たちが生まれて勝利があるんですね。主の勝利が前提に、神の国が私たちの心にすでに訪ねてきてる、確立されていて揺るぎないんですね。サタンのに誹謗中傷、脅かし、びくともしません。揺るぎないものです。で、それはちょっと見言葉でまた確認してみたいと思います。創世記の3章のとこね、三章一節から六節まで お読みします。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。 女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せに なりました。この3節においても、園の中央にはもう眼中にないんですよね。4節、そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたらしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。もう食べてはならないんだというふうに、園の中央にある木はもう食べてはならないんだというふうに思い込んでいたようです。ということは、ある意味でもちろん罪を犯す前ですから、主にある自由が与えられていて、本当はその主観的にも自由を味わうべきなんだけれども、もうこの時何か禁欲生活がすでになされていたような感じもしますよね。もうとにかくある木は、ど真ん中にある木は食べちゃならないんだというふうに思い込んでしまって、もう選択も減ってくるもんない状態でしょ。そして今私たちが置かれているその週末のところで、関心を持っているところで、これと似たような場面ですけども、黙示録の14章から見てみたいと思います。6節から12節お読みします。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、民族、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源のを創造した方を拝め。また、第二の別の御使いが続いてやってきて言った。大バビロンは倒れた。倒れた。激しい御怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒を、すべての国々のために飲ませたもの。また第三の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は、永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒めを守りイエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにあると。ここにおいても、誰を礼拝するのか、誰を選択するのか、選択が迫られている箇所です。 今結論、先ほど結論を言いましたよね。すでに私たちは勝利を得ている。第一の人、その妻エヴァが間違った、同じ繰り返しはしません。だけどその選択、チャレンジは最後の最後まで残っているということですよね。そこで、タイトルに神の国の戦略と、書いておいて、そこのことについて考えさせられているんですけれども、私たちはもうすでに第二の人との関係に入ってるわけですよね。命の御霊の法則に移し替えられているわけですよね。その中での交わりであり、その中で命を楽しむ、そういうわけですよね。だけど古い私もまた存在しちゃって、ついつい善悪路線、アダム系列から受け継いでるものが引きずってるわけですけれども、騙されちゃいけないんですね。ある程度というか、信仰生活歩んでいくと、自分の罪、自分の肉の性質、そして主にある本当の自分、映し替えられた自分、判別皆さんできますよね。内なる方の言葉がいらっしゃいますよね。ホロゴスであられる方が語ってくれますよね。ここで、ですからある意味、もちろん否定はしないんですけれども、確かに関心があって666の研究とか考察とかみんなしてるし、まあそれでいいんだろうとは思うんですけれども、ただ基本的にそのこの世という枠組みね、その中から考察して、これが666の正体だとかじゃないだろうかと見当をつけたりとか、間違いじゃないんだけれども、でも基本的にこう言ってしまえば悪いんだけれども、考え方によってはナンセンスかもしれません。でもクリスチャンの敵っていうのは、サタンと肉と、それと同様にまたこの世ですよね。666を絞り込む以前に、世そのものが敵であることには何ら変わりないんですよ。それをこうほじくって、こうなんか博士論文書くようなね、そういう人でいますけどもね、それね、誰の目にも明らかになってくると思います。現にそれがなんか見えつつある、見え出してきているというのは、この世の一般の人には見えていない部分、闇の世界の部分が炙り出されてきているでしょ。光が当てられてるんですよ。で、表に沙汰になるしかない状況になってきてるんですよ。その中でじわじわじわと、霊的に僕も疎いものですけれども、こう盲目なものですけれども、こうだんだんだんだんこう焦点が合ってきて、誰の目にも正体がはっきり してくる時があるんだと思っています。だから知らず知らずにね、わけわかんないまま666の方の方に行っていて、知らず知らずに礼拝していたとか生活の糧を得るとかっていうことはありえない。意思的にどちらかを選択する場面になるんだと思います。だから結論っていうのを忘れちゃいけないんですよね。忘れるわけがないんだろうけれども、もうすでに勝利を得ているという、勝負ありの中でまだフェイク、騙されているんだけども、騙されたふりをしてればいいのかもわからないです。だからその中で少しもしっかりこう何かこう世のあれに焦りを感じたりとか、こう主と共に御座で座しているはずが浮き足立ってうろうろしている時ってあって危ないんですよね。だけどもアダム系列にある世界が今大手を振っています。目に見える世界がそうですよね。そこでの善悪路線というのは主の基準から見た善でもなければ、主の基準から見た悪でもない、この世の基準でいう善悪路線なんですね。それに乗っかっちゃダメなんだ。私たちは世で善だ善だ悪だ悪だと言っても、主の目からの基準じゃなくて、この世が自分たちに都合のいいように善を乱していたり、あるいは都合のいいように人為的に本当に悪いんじゃなくて悪をわざと作っている、やらせとも言いますけれども、そういう悪をこしらえている、その善悪路線上に乗っかっちゃダメなんであって、この命を楽しむ、命を喜ぶ、これがある意味神の国の戦略だと思っています。でそれ今度それに関して例え話見てみましょうか。天の御国についていろいろ例え話が主が語られていますけれども、その中の一つ、マタイの方を見てみましょうか。13章の一節から、読みします。よく知られているところですけれども、一節から、9節読みます。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が、深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると、焼けて芽がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が、伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさいとあります。中尾さんも以前に このところに触れて、神の国は決して効率的じゃないと言いましたよね。言ったことがある、あると思います。この世の国って効率を求めてるでしょ。効率の悪いもの、働きの悪いもの、人とも思われないまま首切りにあったり、とにかく効率、利益追求、利潤追求、それがこの世です。でも神の国は非効率ですよね。関係のないところも巻いて、分かりそうなどうしようもないところ、道端や茨に塞がれてしまうようなところ、いろんなところに、ありとあらゆるところに福音の種が巻かれる。でも神の国はそれでいいんです。非効率な神の国と言ってしまえば何かおかしいですけれども、でも現に私たちは実を結んでるじゃないですか。生まれたじゃないですか。これがまた神の国の戦略でもあるんですね。世に対する戦略でもあるんですね。善悪の戦場、善をとっても悪であってもいずれもフェイクです。そして戦略ということを考えるとき、今度もうちょっとこう細かく話したいんですけれども、御言葉の種は平面的に横に広がっていきますよね。しかしその信仰を言い表す、告白する賜物も、霊の賜物も、それらは上からのものですよね。当然御言葉と並行してエクレシアがこう平面的に拡大していきますけれども、一人一人の上から与えられるものは直接的に個々人が上から与えられるものですね。その平面的な動きと縦の動きが今区別できないでいる。信教という覆いで、キリスト教という覆いで覆われて、それが分かんなくなっている。だからあらゆる賜物も上からじゃなくて横からもらおう。具体的には使徒行伝に出てくる魔術師ですよね。金出して得ようとしたでしょ。上からもらうべきものを横からもらおうとしたんじゃありません。だけどあれは聖書に出てくるのはあくまでも象徴的な意味であって、珍しいことじゃない。この日本キリスト教会においても同じことが行われているんです。言葉がしっかり、神の言葉が、御言葉がこうねじ曲げられている。その通りじゃこうつながらない、通じない。そういう中でトラブル、無用なトラブルが発生しているというふうに見て取れるんです。そのこともじゃあ僕が勝手にプラプラ言ってるみたいにだからしつこいようだけども、また前も開いたことをもう一度また開きますよね。 最初にじゃあね、第一コリントの12章9節。十二章九節ね、第一コリント十二章九節。またある人には同じ御霊による信仰が与えられる、与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられってあります。これだけだとちょっとわからないんですけれども、はっきり、ここではっきりわかるのも信仰そのものも与えられるものだということが言ってますよね。で、どこから与えられるかというと、上からだということがちゃんと書かれてあるんですよ。今度、ヤコブの手紙、一章の十七節ね。読みますね。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、上から来るのであって、光を作られた父から下るのですと。父には移り変わりや移りゆく影はありませんと。上から与えられるとしっかり書いてあるでしょ。だけど現実の日本キリスト教会見ると、あの魔術師のみならず今でも横から得ようとしてるんですよ。あるいは横から押し付けようとしてるんですよ。そこに魔もあの善意が絡んでるんですね。で、いろいろまあその一つ一つあの屁理屈に対して応答するときりないんですけれどもね、勘違いしてはならないためにあえてもう一箇所このことに関して開きたいと思うんです。テモテの信仰ね、若い指導者のテモテの信仰、それに関してもちょっと見ておきたいと思います。第二テモテの一章、テモテ一章のね、五節読みますね。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は、最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信していますと。パウロがこのように言っています。確かに、福音の言葉、イエスについての言葉は、祖母なり、お母さんからもたらされたと思います。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの言葉によるとある通りです。だけども、祖母から、お母さんから信仰をもらったんじゃないんですね。上からいただいた、上から宿ったものだ、なんですよね、これ。これ勘違いしてダメなんですよ。親から押し付けられたものじゃないんですよ。言葉は確かに横から平面的にもたらされ、でも主を告白したというのは上からです。宗教にこう覆われてると、それがこう一つ一つこうメリハリが分かんなくなっちゃうのね。まあご存知の方はご存知かも分かりませんけども、うちの子供教会、いわゆるこの一つの街道に集まって教会っていう集まりに参加していません。集っていません。うちで留守番しています今。 で、そのことに関してね、まあ、心配してくれてるのはありがたいんですけれども、近くの姉妹ね、高速道路から見える名を馳せた教会堂に集まっている姉妹がね、うちの家内と交わりを持ったとき、まあ、子供たち、教会に行かないで大丈夫なの？日曜学校、集ってないけど、大丈夫なの？とか、どうなの？っていう。でも、うちの家内は、いいですと。それでいいですと。押し通して、ああ、そうつって、引き下がったらしいんですけれども、今この世の、まあ世界的なところを見ても、この世だけじゃなくて日本キリスト教会を見てもおかしいでしょ。変なあれが出てる、表沙汰になってきてるでしょ。本人は面と向かって直接には言いませんよ。僕自身も彼女と交わった時ね、その時ね、3、4年、何年前かな、子供のために祈ってくれって言われたんですよ。要するにもうその当時30何歳で、もう引きこもりになってるんですよ。今どういう状況か分からないけど、もう40前後でしょうね。真面目に日曜学校に行ってる。教会に集っている。だけどそういう状況。そこで献身という言葉にか、その息子、息子さん、長男、つまずいてるんですね。この世の教会の公、大概の言葉っていうのは、献身という言葉が特定の言葉に使われてますよね。はい、あなたも神学校に行きましょう。あなたも献身しましょう。この世の肩書きを得ることが献身だと思い込んじゃってる。タイトルじゃないんですよ。牧師、伝道師、あれ、エクレシアのヘッドじゃないですよ。機関でしょ。頭はあくまでもキリストですよね。キリストがその機関を配置するんですよ。据えるんですよ。その機関にはもちろん機能役割というのがありますけれども、その機能役割がなされているとき献身しているという僕の言葉は言うんです。だからそのあれで、ある意味でね、間違いと間違いの重なり合いだったんだと思うんだけれども、彼はその献身に応じたんですよ。お母さんと僕、集ってるところの牧師は、それに対してストップをかけたんですね。答えとしては間違っていないと思います。あなたは社会人として、この世でちゃんとやっていくべきだ。この世でこう立ち向かうべきだというふうに助言して、彼もその言葉に従っていった。だけど、世の荒波に立ち向かえなかった。それは彼が特別そうなんじゃなくて、僕が進学校、大学の寮で生活してた時も、やっぱり、二代目、三代目のクリスチャンの子弟が集ってきて、陰口叩かれてるんですよ。温室育ちって。で、世の荒波に放り込まれたとき、立ち行きできないんですよ。立ち行かなくなってやって、破綻して、それを、ある意味で、 身が立たれたということで、今のこの30、40前後で何かあると母親にぶつかっていく。もちろん人としてあの思春期のね、成長過程で親を乗り越えようとして親にぶつかるというのは健全な姿ですよ。でも30、40になってね、ああいう状況になったらおかしいでしょ。
そうです。
あれね、まだ親がピンピンして、あの持ち家があるからまた引きこもる余裕があるんだ、引きこもりの余裕ができるんだろうけども、あるの本当にかわいそうです。だそういうことをね、現実 目に見えてる、あの見えてるのかどうかは、あのそういう状況でね、よその家庭に出かけて行ってさ、あんたの息子さん大丈夫って言ったってね、納得しませんよ。それ氷山の、一角だと思ってます。全体的に病んできてる。あの2、3年前ここで話題に出ましたよね、あの長崎県佐世保市で銃乱射事件が起こった話。あの敬虔なカトリックの両親だったらしいですし、またあの山口出身のあの30代のあの青年が、あれでしょう、元厚生労働事務次官を殺害した事件があったでしょう。あるいは殺人未遂の事件があったでしょう。あれをみんなちゃんとクリスチャン家庭だと。みんなおかしくなってる。で、いざ自分の、あれが本当に東大元暮らしにやってる。霊的な意味で本当に見えなきゃいけない部分においても見えなくなっている。そういう状況。だから、この、毎週毎週の配られる、あの、祈りの課題ですね。決して人ごとじゃない状況に置かれてるんだと思います。項目。あの、家族の救いと回復のため、特に互いの和解のため、ここを思わせられるんですね。ごく一般家庭の中の、もちろん変われてきていますけども、祭司であるはずのクリスチャンの家庭がおかしくなっている。本当は誰それさん、よその人、いろんなところでのその祈り、もちろん御霊が祈りを導く、霊で祈らなきゃいけないんだけれども、でも見えなくなっていて、東大元暮らしの中でこう別な方ばっかりこう関係のないところにこう祈りがこう進んでいっちゃっている、祈りが分散されていっちゃっている。その霊の戦いにおいて、その敵のところがこう見定められないで、そこに祈りがこう集中できていない。こう言ってもこう別な関係のないところにこう祈りがこう散らされていっちゃってる。霊的にはそんな感じもします。この覆い宗教というその幕を取り除けられて、光と天と直結することを祈るべきだと思います。本当の意味で自由を味わう。本当に見てるのは主観的にも、客観的にはもちろん自由なんだけれども、主観的にも自由を味わっていって、それが世に見られたら、それが主の戦略というふうに捉えています。でね、あと何を出してたんでしたっけ。ごめんなさい。 病んでいるということにおいてね、例の人、ごめんなさい、クリスチャンの場合の、病んでいるというとき、その、もちろん、例の問題は客観的にも解決されているんだけれども、今度、魂の領域、部分ということにおいて、クリスチャンのみならず、一般の人たちも、やっぱり病んでますよね。ごめんなさい。このクリスチャンというのは完全に今霊の領域で現れていますよね。もちろん世の人と同じように魂の領域、肉の部分、肉体の部分でまだ贖いきれていない。それは主の再臨の時まで待たなきゃ解決できないわけですけれども、ここにおいてね、クリスチャンのレベルがね、クリスチャンのレベルじゃないんですよ。一般の人のレベルと変わらない状況なんですよ。私たちに何かあると、主にぶつかっていきますよね。主よーと。ある意味で健全な姿じゃありません。確かにこの世の学問、この世の知識否定はしません。だけどもすぐ飛びつく、何でもかんでもこの世のその情報でに飛びつく、それで解決を見出そうとする兄弟姉妹たちもが多い。案外僕そう言ってる自分もそうかもわかんないですけれども、何でもかんでもこの世の心理学で人の心を解決しよう、癒そう、そういう人たちいます。もちろん例のことを教えないでね、ただそのことだけちゃんと進学校のカリキュラムにはしっかり組み込まれてるからどうしようもないんですけれども、フロイトっているでしょ、精神分析のフロイトさん、あの人は宗教はノイローゼであると言い切ってるわけですけれども、それを真に受けてもちろん一面の真理、宗教はもちろんノイローゼと言われればその通りだと僕は答えたいと思います。クリスチャン神学者のようにね、神学的に反論はしません。その通りですと言うしかないと思います。両親は敬虔なユダヤ教徒らしかったですけどもね、何でもかんでも魂の領域で処置しようと。心理学で霊を贖うことはできません。何かの方法論、治療法で解決しようとします。肝心の霊の部分の贖いということに目を向けないんです。以前メッセージで語ったように、私たちは死の前に健全であるかどうかというのは命を得ていることが前提条件だと言いました。この世の健全というと霊が生きているかどうか、まるでちんぷんかんぷん、関心もない、ただ表面的にうまくやっていける、渡り合えていけばいい、社会を乗り切っていければいい、 肉体的あるいは魂の領域でその健全さを語ります。違うんですね。それをクリスチャンが真に受けて同じことをやっても無理じゃないですか。宗教宗教ってさっきから僕言ってるけどもね、目の敵にしてるように捉えられるかもわかりませんけどもね、そして日本キリスト教会の歴史って当然宗教改革扱います。だけども宗教は改革しても宗教であることには何ら変わりないんです。
その通り。
宗教を改革すれば真理になるわけじゃないんです。
その通り。
その辺分かってんのかなぁと。私たちは上から命が与えられました。真理が私たちを救ってくださいました。
アーメン。
ご自身の血で買い取ってくださいました。
アーメン。
日銀券米ドルで買われたんじゃないんです。ニコの血塩で買い取ってくださったんです。
アーメン。
そこでさっきの話に戻るんですけれどもね、さっき黙示録の14章で2つの選択が新たにチャレンジとして与えられていると言いましたよね。で、666の方、獣の刻印を受けるか、御使いが言ったように真の神そしてイエスを礼拝の対象とするか、2つの選択を迫られているわけですけれども、で結論は勝利を得てるって言ったんですけどもね、おかしな連中に利用されるかもわかりません。話がこう変えられてね、この世の難しい、この終末において難しい世が訪ねてきて、ある意味で日常の売買ができない、買うことも売ることもできないというふうに出てますけども、やけくそにまみれ、やけくそで、この66の方を選択したって、今度トリックがあるんですよ。主の血潮があるじゃない。悔い改めたらいいじゃない。そうですか。悔い改め、それは主とずれちゃったとき、離れたとき、そのとき主の血潮が効果を発揮します。でも注意しなきゃいけないのは、それは状態でしょ。ふさわしくない状態に陥った。主とコリント書の方では主と交われば主と一つ霊となると言っています。で、主と霊において重なっている部分においては私たちは悔い改める必要ないでしょ。悔い改めの必要もないでしょ。その状態において私たちが怒った時、主も当然怒ってるんだし、私たちが喜んでいる時、主も喜んでるんだし、私たちが悲しんでいるとき、主も悲しんでるんだし、そこにおいては、ズレがないんですよね。その、ズレたとき、距離が生じたとき、悔い改めが、生じるし、悔い改めの必要があるわけですよね。それはあくまでも状態ですよね。666の獣の印を受けるというのは、状態を通り越して、 番失ってしまうことなんですよ。主のものではない、あの竜、あのサタン、あの最初の人に対しては蛇として狡猾にアプローチしていたけども、今竜として狡猾さに加えて獰猛さが増しかくわばって、脅迫的に力を持って腕力を持ってその拝めと迫ってきている、強大になってきている状況でもあります。今蛇じゃなくて竜の時代です、部分的に見ればね、ある側面から見ればね。立場を失うということは、もう巫女の血潮においてはどうしようもない、効力はちゃんとあるんだけども、それを拒否する行為なんです。巫女を拒否する行為なんです。どちらを選ぶと問われた、選択が迫られている時、蛇、あの666の方を選び取ってね、後で悔い改め、そんなの知らねえよって言われちゃいますよ。私は知らないと。でもずれる、ちょっとずれる、俺ただそれだけでは主との関係が断たれてるわけじゃないんです。ただ状態がふさわしくないっていうだけで、だけというのもおかしいけども、でも立場は変わらないんですよね。永遠に礼拝者であり、永遠に私の夫であり、永遠に妻なんです。私たちはこれが立場、状態じゃなくて立場でしょ。666選ぶということは、キリストにあることの立場を放棄して、666ね、に立場を移し替えちゃう行為なんです。さっき清な真似の事例話しましたけどもね、悔い改めたらいいじゃない。誰も二人の主人に仕えることはできません。夫は唯一です。一人だけです。それぞれ私たちはエクレシアですけども、エクレシアも一つです。信仰は一つ、バプテスマは一つです。ある意味で消極的、最低限のことを言いました。立場を失うなと。でも積極的な意味において、命を楽しむべきです。
今兄弟 のメッセージでね、非常に感じたのは、創世記でエデンの園でどっちの木をというね、それと同じことが今これから起きるんだということね。今非常にこう迫られましたね。で、まあちょっと今これスライドをお見せしようと思ったんですけども、今さ時間もったないからやめときますが、今世の中から教会もそうですけども、ひっくり返ってきてる。そのね、正常なものがおかしいものとされ、おかしいものが正常にされちゃってるんですよ。例えば落ち豆の髪が手なしだよっていう、これがもうカルトになっちゃった。霊と魂の違いを言うのはもうこれカルトだ。おかしいでしょ。霊のものと魂のものは違う。今日言われたように心理学っていうのは魂扱うけども、それであがないことはできない。 あがなうことができるのは霊的なものでイエスのうちだけなんです。それがひっくり返ってきてるわけ。例えばテレビ見るとね、今日うちの息子と話してたんですけども、最近おかしいよ、お金ばっかりじゃん。その元気あるの。そうでしょ、新宿2丁目かなんかでね、お店やってる、ああいう人たちが非常に人気が出てきてる。これ世の中おかしいっつってね、彼は怒ってるわけよ。変だ、その通りだ。それさらにね、なんといいですか、カトリック最近なんて言ってると思う？イスラエルはもう神の選びが終わったって言ってる。わぁ、そういうね、教会会議がね、最近行われて、イスラエルに対する神の選びはもう終わったんだって言ってるんだよ、カトリックは。終わってないって、パウロはローマ9章言ってるでしょ？彼らはイエス、それから御言葉を地上に届けるために選びの民なんです。ただし彼らは私の言葉で言うと機能的な選び。彼ら選ばれているけども、イエスを信じなかったら救われないんですからね。だから本質的な選びというのはエクレシアです。イスラエルに対しては神は未だに選びを無効にしてないですよ。でしょ？カトリックはそれもないんだって言ってる。だからさらに、トルコって今 EU 系でイスラエルと新イスラエルだったんです。ところがね、トルコ今日のニュース見たらびっくり仰天しました。なんて言ってるか。シリアとイランをね、いわゆるテロ国家のリストから外して、イスラエルをテロリスト国家に一致してたんです、今度。いや、これは何か驚きました。わかります？イランとシリアとのこれ普通の国であって、イスラエルがテロリスト国家だってなったんだよ。まあ、トルコはもう完全にイスラム圏に身を打っちゃったんです。で、これからトルコ、イスラム連合というのが出てきて、で、はっきり言います。今、イスラエルは完全に孤立してます。カトリックに見捨てられ、トルコに見捨てられ、周りは全部敵だらけになっている。で、これまさにこれエゼキエル書の状況になってきた。だから現代は、その正常なものがおかしいとされ、おかしいものが正常とされる、盗作の時代なんですね。で、これがその666が出てくると、ますますそれが、顕著になります。そういう意味でね、今僕らは、まさにその、どちらを選択するのかという、非常にクリティカルな時代に置かれている。で、今日の言葉を聞いて、非常に僕自身も、ある意味ね、こう、ショック、で、前回の兄弟のメッセージもそうだったんですが、非常にリアルにこう世の中の、あるいは主の、競輪の終わりを迎えつつあって、で、その、立場と状態。状態というのは血でもって、ね、我々の悔い改めでもって血でもっていくらでも修正ができるけども、立場を失っちゃったら、これはもう、致命傷であるという。だから666を選ぶかどうか。で、クリスチャンもそれは今の、ね、クリスチャン、ある人言ってます。すべての人のうちの中に神の光があって、十字架のあがなわなしにも神と直結してる。すべての人の中にイエスがいると、どうなっちゃってるのか。これが今のキリスト教の状況です。ある意味でも完全に御言葉ですらね、神の言葉ではなく、これは神についての証言だとか、神についての記事だって言ってるんだよね。牧師ですら言ってますよ。これが現代です。徐々に敵にこう、無理しちゃってるわけね。だからカトリックも、世の流行ですよ、言ってみれば。今世は全部イスラエルを見捨てる方向に行ってる。オバマもそうです。イスラエルを見捨てる方向に行ってる。だけど、神の御心は永遠にイスラエルにあるんですから。ただ彼らは本質的にイエスの命を得てはいない。 だから彼らもイエスの命を終えるためにね、そこに悔い改めなきゃいけないけれども、彼らの選びは永遠なんですよ。それはもう終わっちゃったとカトリックも言い出しちゃった。これすごい時代になってきてる。2010年から曲がり角で逆に私ずっと言ったんですけど、まさにそういうふうになりましたよね。で、2011年、まあ、ある人たちがね、ハロードキャンプって人が言ってるんですが、2011年5月21日の最後の日だって言ったんだよね。で、10月の21日にはもう家の終わりだと。いやいや、それね、一応ね、いろんな計算があって入れんでみると面白いんですけれども、そこまではちょっと私はね、同意はできませんけれども、しかし、そういう世の終わりのフェーズにも入っていると。で、例えば太陽もおかしな状況になってるしね、だから地震もおかしくなってる。だからそういう意味でね、いろいろなものが、だんだん条件がこう整えつつあるというね、そう感じる。で、最後にクリスチャンを何と言うか、その印を受けるか、イエスの選択をするか。だから創世記で繰り返されたことは、まさにこれから僕ら自身が意思を持って選び取らなきゃいけないという、そのことを今日非常にしっこうリアルにね、感じたんですよ。だからその印をもらわなければ理解もできない、言ってみれば世の中で暮らしていけないという状況になったときに、果たして僕らはどっちを選ぶんでしょうか。今この瞬間にイエスの方を選んでいないと、その時多分選びきれなくなりますよね。選びきれない。で、今回シュガーさんがね、1ヶ月ぐらい中国行ってきたんですね。で、地下教会の、教団姉妹と交わってきたそうです。で、ちょうど、文化大革命のあった50年代、60年代、70年代の頃に、救われた教団姉妹の証をね、だからブログに少しずつ書いてるんですけども、例えば、足がもう、どうしようもない、立てない、おばあちゃん、イエスも信じる。そしてね、共産党によって、役人によってですね、その晒し物にされる。なんか三角巾かなんかつけて、こう看板つけてさ、私は罪人だみたいにね。文化大学の時そうですよね。で、男は髪の毛真ん中こう剃られて、で、赤いペンキくるくると脱がれるんですよ。で、それで、村中をこう晒し物にされて歩き回されるわけ。でもね、そのおばあちゃん歩けなかったそうです。ところが晒し物になるって人言った瞬間に、パッと立ち上がって、歩いちゃった。うわぁ、すごい。ハレルヤ。これが神の栄光ですよ。晒し物になった時にね、すくっと立ち上がっちゃったってわけ。今まで歩けなかった人が。からある人は、乳がん。がんの末期。で、薬で持ってですね、もう体がボロボロになっちゃった。とはその人も、イエスの証をした瞬間に、本当に癒されてしまった。で、シュワさんそのね、なんか傷跡見てきたそうです。もう全身がもう腐るような状況になっちゃって、ね、もう刺繍放つ。で、それが癒されて、その、綺麗に毛穴が残ってますけども、綺麗に癒されてる。で、その時にね、面白い言葉があったんですね。ある兄弟が学校の先生をやってたんですが、最初になって学校の先生がクビになってしまった。だけど彼はその後、自分でその薬草の勉強をしてね、まあ、漢方医として、まあ、働きながら服用のベストを取るんですけどね。そういう証の中でですね、ポイントは何だったかっていうと、はっきりものをズバッと言った人っていうのが、むしろ、ある意味救われてるんですよ。だから、そのおばあちゃんもそうね、足が苗ったんですけど、イエス様に、ね、と言った瞬間立ち上がって、それ晒し物にされたんですよ、ブラジル。と歩ってる。とはそれが証になっちゃって、むしろ、神の勝利にそこで、証明されちゃった。だから、はっきりと、自分はどっちにつくかということを、明確に言った った人の方が役人に対してもね影響力を行使してるってわけ。逆にこれが読んですごくね、まあ、自分自身も取らされたし、これからの鍵だなと。私はイエスを選ぶと、私と私の家族はね主に使えますという言葉がありましたよね。これを明確にとにかく口にするということです。そうすると何かがそこに現れる。歩けなかったおばあちゃん歩って同じ探し物にされて、むしろそれが神の栄光になっていく。そして役人自体はもう認めざるを得ないんですよ。歩けない人が歩いちゃったんだから。ハレルヤ。これが今でも起きているということです。地獄で、地獄で、地下教会で。ですから私たちのねこれからのそのスタンスとして、口を持ってイエスを語るということです。でそれをね僕らねもごもごもごってやってるとね、まあ、逆にね付け込まれるんですよ。はっきりと言ってしまうことです。でうちのねあの実は娘がの嫁いだ先が実家が学会なわけところがねうちの娘がね結婚式の時にもう明確に明かししちゃった。私はクリスチャンです。釈迦されません。そのアプローチさしておきません。向こうの実家からなんでイエスという言葉でも守ってるわけ。僕はこれをね口を持ってこっちを選ぶって言ってしまうことです。あらゆる部分でこれは勝利ですよ。今日の言うともう勝利済みなんですから、それもこれから具体的に取られる時代に入っていきたと。世の中もそうです。イスラエルはこれからますます孤立していきます。孤立していく。そしてね、なんとフランスがですね空母を送ったんですよ、ペルシャ湾に。でアメリカの2隻の空母、トリューマンとね、それからリンカーン、エイブラム・リンカーン、そこにフランスの空母が加わる。これ何が起きます。これからただこれすごすごと迫ってきます。何か起きる。イスラエルは完全に孤立です。そういう状況が僕らはね、まさにエゼキエル書のああいうね御言葉のあれを目撃する世代なのかもしれない。でそういうんである意味覚悟を決める必要がありますね。私と私の家族は主に使えますと。ハレルヤ。今そのこと今日のメッセージ聞いてね、ぐぐっとこう改めてね、こう警告でもあったけれども、少し励ましを受けたことを感謝します。
ハレルヤ。
賛美しましょう。